今日はレビ記の19章1節から10節までです。レビ記19章1節から10節ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人の全会衆に告げて言え、あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。おのおの自分の母と父とを恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神主である。あなた方は偶像に心を移してはならない。また自分たちのために鋳物の神々を作ってはならない。私はあなた方の神主である。あなた方は主に和解の生贄を捧げるときは、あなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。それを捧げる日とその翌日にそれを食べなければならない。3日目まで残ったものは火で焼かなければならない。もし3日目にそれを食べるようなことがあれば、それは汚れたものとなって受け入れられない。それを食べる者は咎を負わなければならない。主の聖なるものを汚したからである。その者はその民から断ち切られる。あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。アメン。このレビ記の19章の方は、主のその戒めの、一見ですね、今まで見てきた実戒や、また、その捧げ物の捧げ方、また清めの、定義など、そういったことが、あたかも雑然と並んでいるかのように見えます。この19章のその容姿、論点はですね、イスラエルの人たちが、主が聖であるようにあなた方も聖として歩みなさいということを、言ってるわけです。でそして、より生活の方に、生活の観点から見て、イスラエルの人たちが日々の生活をどのように送ることによって、人々をイスラエルの人々が聖なものとするか、そういう観点で語られております。イスラエルの人たちは聖なるものとして歩みなさい。レビ記の、初めの方ではいかに、主にあって聖なるものと、されていくか、それについて、書かれておりましたし、またいかにして、その汚れから清められるかについても書いてありました。そしてこの、昨日までのところでは、異邦人の道に従っているのではならない、特に、性的な罪について、近親相姦について、昨日まで前回まで見ておりましたけれども、でそれでこの19章からは、いよいよ聖なるものとして聖なる生活を歩んでいきなさいということが、語られているわけです。内容的にはですね、実会の方で見たような規則があったり、また、本当に生活に根ざした中でこのような、人々の配慮をするべきなんだという、そういう目新しい内容もあります。でこの、 イスラエルの人たちが聖なる歩みを日々の生活の中で実現しなさいということにおいて、で、2節の方で真っ先に語られ、そして3節以降がですね、その具体的な生活について記されているんですけども、その中で真っ先に来るのが、おのおの自分の母と父とを恐れなければならない、また私の安息日を守らなければならない、私はあなた方の神主である、ね、ここは10回の、中の戒めですね。また4節の方も10回の戒めですけども、でその中で真っ先に来るのが、母と父を敬え、ね、ここ聖書で本当に珍しいところなんですけど、普通父と母を敬えっていうことが、出エジプト記でも、また他の箇所でも語られてるんですけど、しかしここに限っては自分の母と父を恐れなければならない、母の方が先ですね。このレビ記19章は生活の観点から、見ている章です。実会、それは、分類的な観点で、神様が、定められた聖なるものとしての、観点で見ておりますけど、ここ19章では生活の観点から見ております。ですから、父と母を敬え、どちらが先でもとにかく両親を敬うことを主は命じられているんですが、しかし私たちの生活の中で子供が最も密接に接するのは母の方ですね。父は、権威的には家長として、上ですけども、しかし、子供が直に、時間を長より長くより親しく過ごすのは母の方が圧倒的に、上です。ですから、生活の観点によってはあなた方は自分の母と父を恐れなければならないということで、母の方が、先んじているかと思います。で昨日の、夕方の聖書の学びの中でも、ね、あなた方の父と母を敬いなさい出てきましたね。で、エペソ人への手紙の6章の方では、エペソの6章の1節にこう書いてあります。子供たちを主にあって両親に従いなさい、これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものですと書いてあります。で実感をしている方は、あれと思うのが、父と母を敬いなさい、それは実感の第5回であって、ね、第一の戒めではないんですね。しかしこのエペソ人への手紙、父と母を敬いなさい、それが第一の戒めですっていうのは、このレビ記の19章の観点から見れば、ね、第一の戒めになりますね。要するに生活の中において最も第一とするべきは父と母を敬いなさいということ、ことに信仰の父と母は本当に尊敬に値するものであり、そして父と母を敬うこと、それには祝福の約束が伴っております。エペソの6章2節に、あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。アーメン。この教会においてもですね、幾度かこのことを語ってきました。そしてやはりですね、両親を敬う、両親から傷を受けたという経験のある方が何人かおりまして、それが難しい、それに難しさを覚えるっていう方もいるんですが、しかしそれでもですね、感情が伴っていなくてもとにかく意思の問題で、御言葉にこう書いてあるから、だから私は父と母を敬います、初めは感情は伴ってなくてもいいんです、とにかく意思でもってそのように決意すること、そうしていけばですね、祝福が伴います。心を 感情を御言葉に支配させたわけですから、当然それなりの祝福があるわけであり、そしてこの10回の約束、父と母を敬いなさい、そうすれば幸せになり長生きする、この約束がですね、その人の上に成就するわけですから、今までに経験したことのないような何か新しい祝福が降りてきて、それを体験する方は確かにそういう経験をしましたという方もおられます。まあ、事実私も、それにご多分に漏れないんですけども、御言葉はですね、皆さんの意思でもって従わせる、感情が伴っていなくても嫌だなって思っても、それでも御心であるのであれば、また御言葉がそう語るのであれば、それに従わせるのであれば、祝福が伴ってついていきます。レビ記の19章の方に戻りまして、まず父と母を敬いなさいということで、その次に、私の安息日を守らなければならない。この安息日、これは、現代の私たちにとっては主日日曜日ですね。私たちは主日日曜日に教会に行って礼拝を捧げております。まあ、ここにいる皆さんは日曜と言わず月曜のこんな朝4時5時ぐらいに、ね、暗い中起きて、そして礼拝を捧げておりますけれども、主日に限らずですね、皆さん自身の体をですね、その自分の家からどこから起きて、そしてまあこの時間、蒼天の時間ですね、朝早くでも、とにかく自らのある程度の犠牲があるわけですね。眠い中を、ね、昨日の疲れを押して、そしてここに来ておられる方もおられます。とにかくある程度の犠牲を払って、また時間、またお金、そうしたものを支払ってでも主を敬うということにですね、本当に主に捧げるという、主にサービスする、主を礼拝するという、その根本的な意味があります。ですから、何も主日じゃなくても、教会じゃなくても、ね、自分の都合のいい時に礼拝を捧げればいいではないか、そういう方はですね、犠牲が伴っていないんですね。財布も痛めてないし、時間も痛めてない。自分の都合の方を主体として、主を礼拝することを、主従関係においては従としてしまっているわけです。それは、主に捧げているということにはなっておりませんね。ですから、このイスラエルの人たちは安息日を、特別に守っておりました。どのくらい特別に安息日を守っていたか、もうそれこそ命がけで守っていた人たちもおりました。安息日に敵の国が攻めてきたら、戦うという行為を一切せずに、そのままじっとしていて敵の刃にかかって死ぬという、そういうことも本当に経験な人はそういうことをしていたわけですね。この安息日を守るということ、イスラエルの人たちにとってはそれは大事なことであったのと同様に、私たちもですね、主を礼拝するべき時は礼拝するという、それを守り行って敬うのであれば主は喜ばれます。また、4節。あなた方は偶像に心を移してはならない。また自分たちのために鋳物の神々を作ってはならない。私はあなた方の神主である。アメン。ここでは偶像礼拝の禁止ですね。やはり偶像に対するその誘惑というのはイスラエルの人たちにはとても大きかったようです。ソロモンでさえ自分の、ね、若い時は主に忠実だったんですが、しかし、女たちに惑わされて、妻が増えるに従ってその妻の方に心を移されて、そして偶像を自分の国に持ち込んでしまいました。そして偶像というのは何もですね、仏像とか仏壇とかそういったものに限らず、神以外のものを神とすることです。 ですから皆さんの、心情とか、皆さんの旦那さんとかそういったものも偶像になりうるわけですね。神様以上にそちらの方を、優先させる。神様のことはよりも、旦那さんに好かれることの方を優先させるの人は、そういう人は、まあ、旦那さんが手術に教会行くなと言ったら、その言葉に入って従ってしまいますね。要するに神様よりも旦那さんの方を優先させているわけです。私たちはそのようなですね、目に見える偶像だけでなく目に見えない偶像、偶像と定義されているような仏壇とか仏像とかそういったものよりもむしろそういう定義がない心の偶像、神様以外のものを主とする、そのことによく気をつけなくてはなりません。で、この、まあ、4節まで読んだ中で、私はあなた方の神主であるという言葉がこれで2回出てきましたね。実はこの19章は、まあ、私さっきちょっと数えたところ合計それが15回も出てきます。私はあなた方の神主である、私はあなた方をエジプトから導き出した主である、まあ、そういう、表現がなされております。この19章はイスラエルの人たちが聖なる歩みをしてほしいがために主は、あなたはこれをしなさい、これをしてはならないという、まあ、そういったことがいくつも出てくるんですが、その、命令があった後に私はあなた方の神主であると自分がどなたであるのかを、主がこのように宣言して、そうして、あなた方は、この主である私を第一としなさい、そのように強調しているわけです。さて、この5節からですね10節までのところは、食料に関する神さんからのその見教えです。食べ物に関する規定ですね。で、5節から8節までのところは、和解の生贄を捧げるときに関することです。レビ記の1章から、5章までのところで5種類の生贄が出てきましたけれども、その中で民が祭司と共に食べることができるのがこの和解の生贄であり、また、まあ、17章だったか16章だったか、あなた方が牛とか羊とかヤギを食べるときは必ず、その幕屋に持ってこなければならないという教えがありました。で、そして、牛や羊やヤギを食べるときは必ず和解の生贄という形を通してでなければ、それを食べてはならない、まあ、ただしそれは、この約束の地カナンに入るまでの、ことですけれども、とにかくこの和解の生贄、これは自ら私たちの側が捧げる生贄であり、そして唯一神と祭司と民、その三者が同じ動物、同じ体からいただくという、そういう宴会のような、生贄です。で、それでこの和解の生贄を捧げるときには主に受け入れられるように、それを捧げる人その翌日にそれを、は食べてもいい、しかし3日目には、それを食べてはならない、これはレビ記の7章の方で規定されていることの焼き直しですけれども、この、まあ、焼肉ですね、焼肉を食べるとき、まあ、当時は、まあ、冷蔵とかできませんでしたので、その調理した日とまたその翌日でしたら食べてもいいけど3日目に なってしまうと、まあ、腐敗が始まってしまいますね、まあ、ですから、まあ、それを防ぐという意味でもありますし、また主がそのように定められたからそのように守り行うべきであるという方が、まあ、むしろ守り行うべき理由でなわけです。ですから主がそのように3日目にそれを食べることはしてはならないと定められた以上、たとえ腐っていなくても3日目は食べてはならないんです。そして、もし3日目にそれを食べるようなことがあれば、それを食べるものは咎を負わなければならない。 主の聖なるものを汚したからである。ですから問題は肉が腐っている腐ってないの問題ではなく、主が定められた御言葉、御教えに従ったか背いたかの問題です。もし背いたのであれば、その人は聖なるものを汚したものとして、そのものは民から断ち切られると書いてあります。私たちは御言葉が何であるかを示されているのであれば、それを意図的にそれに背いてはならないんです。それを主は忌み嫌われますし、またこのレビ記の方では、それをする者はその民から断ち切られる、ね、その共同体から断ち切られてしまうわけです。このようにこの主の定められたこと、それは守り行うこと、それが私たちに課せられている義務です。また9節と10節、これはきっと初めて出てくることですね。あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。アーメン。これ確かに貧しい人や、また社会的に弱い立場の人たちをの顧みる、そういう意味もあるんですけども、しかしそれ以前にですね、全てのもの、例えばある人はお金持ちで、ある人は貧乏というような状況でも、そのお金を物持ちに与えたのも主であり、またその貧乏な人からそのものを与えないのも、それは全て主から来るものです。ですからお金持ちの人も、これは主から祝福されたから、私はこのような物持ちになったという心構えでいなくてはならないんです。ですから、土地を持っている人、畑を持っている人、ブドウ畑に、豊かな収穫を得た場合は、それをそのようにですね、そもそも土地が与えられているのも、またブドウの実りがそこまで豊かになっているのも、全て主がそのようにしてくださったからだという、その概念をまず持っていなくてはならないんです。それで、そういうわけですから、ブドウの実が例えばすごいなっている、でこれを、ね、これは俺の畑なんだから、ブドウの粒一粒たりとも他人にやってなるものかということで、ブドウの実を、全て取り尽くして、で落ち穂もないような、そういう形で全部が全部は我がものとしてはならないわけですね。貧しくて、本当に生活において保護が必要な人たちのために、それは取り尽くしてはならない。そして、これは本当に、その人に、この物持ちの人たちが、全部が全部取り尽くす、結構な労力であり、また大変です。そのようなきちきちに取り尽くすということをしない、ゆとりが生じるわけですし、また、この土地に入って貧しい人たちが、生活の糧はそこから得られるという、ですから本当にゆとりがあり、また弱い立場の人たちにも優しい、そういう思いやりに満ちた定めですね。全てのものは主から来ます。私たちを富ませるのも、貧しくさせられるのも、全て主から来ます。そしてこの律法、全てのものは主から来るということ、そして、このように貧しい人や弱い立場の人たちにも、そのような心がけをすること、それが聖なるものとしての歩みですよということを主はここで言っているわけです。11節以降の方はまた別の、主からの命令が まあ、一節二節ぐらいの単位で、いくつか続いていきますけども、それについてまた次回見ていきたいと思います。とにかく今日の箇所、この19章の方では聖なる歩みとして日常生活を歩みなさい。でその中においては、まず自分の良心、権威構造の最も根本、最も、目に見える最も近い父と母をまず敬うということ、そこから始まり、また安息日を守ること、偶像に仕えてはならぬか、ならないこと、また、食事を食べるときは、このようにしなさい、また自分の畑を取り入れるときはこのようにしなさい、まあ、そのような、ことを、これが主の方の主の側のスタンダードです。これを歩み守っていくのであれば、その土地において聖なるものとして栄えることができるようになります。どうか皆さんも日々の生活において聖なる歩み、まず父や母を敬い、敬意に服従して、そして主質を重んじて、また、食べるときには本当に主が喜ばれる形で、貧しい人は弱い人たちに対しても配慮して、そのようにして、主に喜ばれる生活を、聖なる生活を送っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この19章において、私たちの日常生活においていかに聖なる歩みをなすべきか、それをこれから学んでいきたいと思います。どうか私たちのこの新しく始まった1週間の歩みがあなたに喜ばれるものとして聖なる歩みを成し続けていくことができますように、どうか一人一人の生活を整え清め、一人一人の仕事を祝福して、そして本当に豊かな思い、ゆとりのある心でもってあなたに日々仕えていく私たちでありますように。どうかあなたが第7日目に安息を宣言されたように、私たちもあなたが創造の御業を完成されたものとして、私たちも安息の日々を歩んでいくことができますように、どうか助け導いてください。今日いただいた御言葉すべてに感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。